はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
今回は、劇場版閃光のハサウェイの話をしよう。
はい。
まあまあ、今年の何月でしたっけ ?6 月ぐらいに劇場公開されてたんかなこれ。
おー、それぐらいかな。うん。
すぐなんかアマゾンプライムとか、ネットフリックス化したよね、なんか。
あ、まあ早かったですよね、そういう。
あ、もうしてんねやと思って、まあ早速見たんですけど。
はい。
なんと話に見たら面白かったんで。
あ、劇場ではないんですね、
じゃあ。はい。アマゾンプライムで見ました。
僕は一応劇場に。
あ、そうなんですね。
はいはいはい。何 ?ODS 版
はいはい。要は、
ダイヤ一冊的な、リモート版がついてたやつ。
はいはいはい。へぇ。
ましたわ。
そうなんや。
うん。
まあ、なんとはなしにって言ってるぐらいですから、あんまりね、そんなんすの、ガンダム自体を、むちゃくちゃ積極的に見ている人間ではないんですよ。けどね、思い返してみたらね、子供の頃からずっとガンダム見とんなと思って。
まあ、世代。
そうそう、なんやかんやでずっと見とんなと思って。でしかもこの、閃光のハサウェイって、ちょうど中学1、2年の頃やったと思うねんけど。
もうちょい後ちゃうかな僕がちょうどね、ゼータが中1なんですよ。ほんで、ゼータ以降じゃん。ガンダムの発展したっていうか、ガンダム、大圧に広がっていったのってゼータ以降だから、あれが87年でしょ確かゼータ。
あ、そうかそうか。思い出した。俺、ゼータあたりの時に中学生ぐらいやったんかな。中学生の時に、なんかそれまで小学生の頃は、そのガンダムの再放送とか見てたじゃないですか。小学校5、6年のあたりに。
うんうんうん、
で、中学生になった頃に、同級生から、ガンダムって小説あるの知ってるって言われて、
おう、
それでなんか小説版のガンダムを貸して読んだ覚えがありますわ。
あ、アムロが途中で死ぬやつ。
そうそうそうそうそう。ほんで、なんか、小説版はなんか、セイラさんとアムロ恋仲やねんで、とか言われたりして、とか言って。
うんうんうん、
で、それで、あ、小説のガンダムってあるんや、みたいなんで自覚して、で、その延長上で、なんか閃光のハサウェイも呼んだんですけど、それが多分高校生ですよね。中学生の終わりか高校生ぐらいだったと思うんですよね。
はい、はい、はい。あ、よっ、ね、ちゃんと小説。
内容がちゃうじゃないですか、テレビ、アニメと。
いや、そうなんだよね、全然ね。
ああいうパラレル感とかも、なんか変にこう盛り上がってて、結構、ガンダム小説を読んでましたね、なんか、当時。
そう。結構すげえな。僕じゃ、ないんすよ、ハサウェイ。
あ、そうなんや。
このものを、今でも。
読んでないんだね。
読んでないんすよ。
え、じゃあ、閃光のハサウェイの結末って知らないんすか？
まあ、実は、ゲームで知っちゃってる。
ああ、なるほど。
ジェネとかシナリオやってると、一連のイベントやってくれて、最後のオチ？
はい、はい。
まあ、いいんですよ。だから、そこのイベントで。
あ、なるほどね。いや、だから、閃光のハサウェイ読んだ時なんか、ドギも抜かれて、ラストに。え？なんかテレビアニメのガンダムの世界とはなんかちゃう、色が違うと思って。
いや、それはね、だって、これ一応ネタバレ禁止で行くんでしょそこの。
いや、もう今更閃光のハサウェイネタバレ禁止もないでしょもう20年以上前の作品やねんから。
そりゃそうやな。まあ、言うはね、主人公が処刑されて終わる。
そうですよ。しかもなんか我々からしてみたら、小学生の時に見ていた機動戦士ガンダムノーマルバージョンのブライトノアの息子のハサウェイノアがテロリストとなって最後銃殺系になるっていう、すごいなんかセンセーショナルなエンディングやって。え、そんなんあるんと思って。で、その時になんかほのかにこう、なんていうんやろ、ガンダムはなんか他のロボットアニメとちょっと色がちゃうみたいなのをより色濃くこう影響を受けたみたいなとこ。
なるほど。
で、まあ、なんつうの、大人になっても、ちょいちょい話題には、ガンダムの話を、なんか友達とした時には、ちょいちょい話題にはなってましたし、閃光のハサウェイ読んだことあるとか言って。
ああ、確かに、相当マイナーな部分やったと思うんですよ、ね。
そうそうそう。
まあ、ね、逆者の小説もあって、ほら、ベルト・チカ・チルドレンって、うん、またちょっと逆者とは違うよ、みたいなのもあって。そうそうそう、あっちはまだメジャーやった記憶があって、その中でも閃光のハサウェイはかなりレアな部類に入ってた気がするの。読んでるやつは少ないというか、まあ、そういう自分 わけやし、
なんかガンダムの話でちょっとなんか盛り上がった時にはガンダムの小説もあるねんでって話の流れからだいたい先行のハサウェイとガイアギア読んだことあるって話なんですよ。
あれガンダムの小説って言っていいんかっていう
の。でもガイアギアってガンダムの世界観のむちゃくちゃ未来の話でしょあれ。
一応その設定にはなってますよね。
一応なんかシャアの子孫みたいな出てこないですかガイアギア。
子孫なんだっけあれアフランシーシャンでしょ。
なんかめっちゃ記憶おぼろげやけどガイアギアに関しては。でなんか小説はあるけどなんか映像化されてないなみたいな話でなんかだいたいまとまって終わるんですよだいたい。なんかまあ内容的にも結構映像作品ならんちゃうかとか言われてたりしてて。
言ってたね。今回の映画化の時の何前振りってかでも映像化不可能と言われたみたいな絵描かれてたもんね。
だから、ああ、すんねやと思って。なんで今更と思ったんですけど。なんか、いろんな記事見てると、まあ、今回の先行のハスウェイを、プロデューサーの方がめちゃファンやったみたいな。まあ、そういう、あまあ、単純な理由やったみたいですけどね、なんかね。
ああ、そうだ。
で、まあ、そんな感じで、その、先行のハスウェイの原体験としてはもかなり昔なんですよ。私としては。で、まあ、言ったら、まあ、内容も知ってるし、なんか、結末も知ってるし、はい、まあ、それが映像化になったらどんなもんなんかなっていうぐらいの、ただの興味と。で、言ってもそこまで熱烈なガンダムファンでもないから、まあ、なんと話に見てみた結果が、はい、あ、結構面白かったなと思って。で、結構面白かったなと思って、嫁も一緒に見てたんですけど、で、面白かったね、つって。でも、なんか、ふとこう、なんていうの我に返るというか、改めて考えてみたら、何が面白かったんやろうっていうのが、いまいち自覚的ではないなっていうことに気づいたんですね。なんか先行のハサウェイって面白いよって人に言うときに、何が面白いのって言われたときに、なんか言う言葉がないんですよ。
僕はまあ映画館で見て、で、結構、まあ、僕も、ああ、面白い映画やなって思ったのよ、見終わった後に。ほんで、まあ、人に勧めるとき何が良かったかっていうときって、音が良かったっていうのをまず言ってて。まあ、やっぱ、近年、なんか映画館で行く価値のところにちょっと音の良さがあるなっていう。
確かにね。
意識し始めてて、いろんな作品見るときに。まあ、すぐさ、地上波で見れたりするようなご時世でも、やっぱケツから来る音の感じみたいなのは、劇場でしか味わえやなとか思ってて、で、それがすげえ一過されてたよね、なんかその、ハサウェイに関しては、で、特に今回演出上でさ、なんか、ちょっと怪獣映画みたいなノリがあるとかさ、その、モビルスーツと人と、人、その、投資人との対比を結構、まあ、うまくっていうか、わざとこう演出上取り入れてるじゃない、巨大なもんなんだよ、モビルスーツみたいなところを、結構だからモビルスーツが戦闘してる足元ちょろちょろしたらすげえ危ないよみたいなのを、結構意識的に演出でガンガンに出てるじゃないですか。あそこら辺の時に、また音がそれすごいマッチしてたんで、その劇場で見た時は、すごい怖かったよね、なんていうか、その周りがボコボコなってる時とかの、音響とか相まって。だから、ああ、これは劇場で見た方がいいよね、ってその時は素直に思ったんで、割とそういうふうな、おすすめの仕方を、まあ、見に行った時は、周りの人に知ってたな、っていうのは思い出した。
臨場感という意味でっていうことですか？
そうそう。
ま、その臨場感があるから体験としてよかったよっていう話ですよね。
そう。
で、また音楽も今回また沢野博之なんですけど、まあ普通に沢野博之の曲聴いたらなんか盛り上がるよなっていうのは。
もうね。
なんか何聴いても無駄に盛り上がるよなって思う。
もうあの人は、なんだ、すごいよね、あの人は、
あーってなんかなるっていういつもの感覚なんですけど、そういうのは相まって、なんかその映画を見た一連の体感的なところで、あーなんかええもん見たな、満足したわ、みたいな気分にはなってたわけですよ。で、俺もまあ、じゃあ何が面白いねんって言われた時に、まあ、こと細かく、その、事柄だけを上げていくんやったら、個人的な好みとしては、今回結構その、なんつうの、その映像表現の見せ方が、なんか、稚拙な言葉で言うとリアルやなっていうのがあって、結構なんかなんて言ったんやろな、主観視点を効果的に使ってるところが多くて、 それこそそのさっき言ったモビルスーツの足元で、まあハサウェイとギギがちょろちょろしてる時とかも、まあ言ったハサウェイ目線で、こう、下から上を見上げる一般の人たちが、街中でモビルスーツが戦ってる様を見る、なんか、画角とかもあるんですけど、うん、まあ例えばモビルスーツのコクピットから見える風景とかが、
うん、
今回 CG を多分に使ってるんですかね、やっぱり。今までの、まあ今までのっていうか、普通のなんか手書きで描くようなこう風景とかちょっと一線を隠すようななんていうのリアルな感じのほんまにあのこれぐらいの高度でモビルスーツのコクピットから下見たらこんな感じなんやろなっていう。
ああ、うん、
例え変ですけどあのエースコンバットとかああいう
はいはいはい
あっち側のリアルさみたいななんていうのかな
ああでもあると思うなんかあの前編にわたって、すごくリアリティって言うとまたちょっとあれなんやけど、なんだろうな、実写を意識した絵作りっていう。
そうそうそうそう。一番それを、なんとなく感じたんが、あの、序盤の方でこう、ダバオ、フィリピンのあのダバオっていう地区に、こう、はい、飛行機が不時着して、ハサベイたちがまあ、ホテルに泊まるっていうあの街、ダバオでしたっけね。
うん、
うん。で、あそこにこう、何やったっけ、マンハンターっていうなんか、
治安維持部隊みたいな。
部隊たちが、まあ、ハサウェイが街うろうろしてるときに、ちょっとなんか、ギッチョンギッチョンでなんか、モビルスーツ乗って、
うん、
街にこう出てくるし、登場シーンのときに、その、マンハンターたちが乗ってるモビルスーツの視点で、ダバオの街がファーってこう、見えるときがあるんですね。街をちょっと高めのところから見るときがあるんですけど、あのときのカメラの見せ方がすごいこう、なんていうの?リアルやったんですよ。あーって、なんかすごいって。
はいはいはい。
その後、ハサウェイがなんかタクシー乗って、タクシーに乗って、ちょっと街から離れる時も、そのタクシーに乗っているハサウェイをカメラが抜いているその背景で、まあ当たり前のようにタクシーが動いていくから、普通に風景が流れていくじゃないですか。
うんうん、うん。
ああいうのが、実写映像にすごい近い感じの表現やったから。
うん、うん。
これあの、ちょっと狭くて浅い奴らで、LINE 公式アカウントやってるんですけど、その、先行のハサウェイ見ましたっていう簡単な文章をこう送った時に、まあ、何が面白かったかっていうのはよくわかんないんですけど、なんかあの、一本の洋画を見たような満足感がありましたっていうふうに表現したんですね。だからなんか、変な話、こうアニメ映画を見てるんですけど、なんか実写の洋画を一本見たような感じの満足感があったんですよ。そういう意味で、なんかまあ、それをなんかリアルだったからとか、そういう理由に落とし込むのは、なんか違うんだろうかと思いながらも、感覚的にはそれすごいそれに近くて。
ああ。
で、あとその映像表現も相まって、その登場人物たちのセリフのやりとり。
はい。
もう、まあ、いわゆるまあ、なんていうの、富の節みたいなのを継承しつつ、
うん、
わざとらしいアニメのセリフ回しではないような感じ。やったじゃないですか、なんか。
はいはい。
よく言う、なんか、怒ってる出来事とか、自分の心情とかをすべて言葉で説明しないみたいな感じの。
ああ、それはなかったね。うん。
ああいうのも相まって、なんか非常にこう、自社映画に近いような体験で見たなっていうのがあって。
なるほど。
いわゆるガンダムのアニメ作品って、まあ、パッと想像するようなものではないような映像表現でガンダムを見たから、なんかそういうところでの面白さなんかなとか思って。
多分、作りが、まあ、さっき言ったけど、すごい実写意識して作ってるよ、
ね、
あの映像もそうだし、で、それはあの、細かい設定とかも全部そうやなと思って、なんていうかな、あの、最初の旅客機のシーンとかでも、あの、メニューやら、その、あとトイレの時に手洗う時とかもさ、真空だったらこういう設備だよね、みたいな。全部ちゃんと考えられてデザインされてるな、みたいなのがあったんで、なんかそこら辺はすごい細かに作ってるなと思って。ただ逆に、その会社でその、面白かったよって言って、で、他の人が見た時に、すっごいその、まあ、洋画、オタクっていうか、洋画をすっげー見まくってる人から言うと、なんか普通じゃねえぐらいの話だった
よね。まあまあそうやろね。だから、まあ実写映像で普通でやってることをアニメ作品でやってること自体が、
うん、
アニメ作品なのにっていうフィルターを通して面白いと思わせてるのだろうかとは思ったんやけど、 あとなんか後半モビルスーツ、クスイとペーネロペが戦う時とかも、
うん、
暗くてようわからんなと思いながら見てたんやけど、
はいはい。
なんか逆に納得するというか、まあ夜戦ってるからそうやんなみたいな感じの、なんやろな。なんか逆にリアルに僕は感じたんですよ。テロが行われる街中での戦闘とかも。
はいはい。確かにね、なんていうかな。うん、アニメでわかりやすくじゃない、本当のライティングとか本当のリアル化みたいなのはまあ目指してんだろうなと思う。まあ、あと、なんだろうな、この時代だから何回も見直したり、あとそれこそ家で環境やったら、ぶっちゃけ上げれるじゃん、ガンマっていう
うん。
光の暗さとかを。だから、そういうのも加味して、なんか、そこら辺は、後でも何回も見てね、みたいなぐらいで、こう、一発目は、雰囲気重視の調整みたいな。
そうね。なんか、いわゆるこう、アニメだからっていう分かりやすさっていうのをあえて排除してるような表現をしてるところが、
うんうん、
なんか新鮮に感じられたのだろうか、とかね。なんかまあ、そういう意味ではなんか、内容がうんぬんっていうよりも、映像体験としての満足感なのかな、とか、思ったりもしたんですけど。
確かに、実際、二回目、まあ家でも見たんですよ。僕も、ね、ネットフリックスで見た時には、逆にその内容って、一回目映画で見た時はそんな感じなかったけど、よくよく見ると戦闘シーンとかあんまないなとかさ。
いや、そうそうそう。すごいシンプルな戦いで。
で、逆に言うと冒頭の演出とかめっちゃ長かったんやなっていうか、うん、何言ったかぐらい感じたのよね。なんか全体を一回知った後で見ると、なんかもうちょっとこう見どころあってもいいのに、まあ、三部作のうちの一個やからな、みたいな感じでしかないというか、うん、そこら辺は逆に感じたから、なんだろうな、演出はすごい上手いんやろうけど、こう、で、逆に言うとそうか、そのバランスでちゃんと一本映画見た気にさせるのはすげえなって思ったんです
かね。そうね。だから、モビルスーツが、言ったら、モビルスーツがガシガシ戦うところが別にクライマックスではないわけじゃないですか。一応物語の構成上はクライマックスなのかもしれないけど、まあ、第一部として見せたいところは別にそこじゃなかったわけじゃないですか。どちらかというと、ハサウェイとギギとケネスの関係性であるとか、見ている側にこう、開示されていくマフティの内側とか、
はい、
なんかそういう、まあ、いわゆるその、人間の関係性とか、その世界で起こっている様を、興味持たせるために見せたみたいなところに行ってるのかなっていう全ての表現が。そういう意味でなんか、まあ、言ったら実在感が今回すごいなと思ったんですよね、なんか。
ああ、そうだよね。うん。
フィクションの人たちではない、なんか。そういうところの満足度かなのかなと思ったんですけど。
日本のアニメってやっぱりこう、ある種簡略化の文化みたいなところがあるからさ、その枚数を抜くのもそうやけど、顔の表現度とか、ディテールとかも。だからそこは、あえて今回は真逆に言ってるっていうか、
多少、
リアルにあったらこうよねって言って、実はそれこそ後半のモビルスーツ戦の戦い方も、あれ、流してみてると全然わからんけど、めちゃくちゃいろんなことやってるんだよな、みたいなのは、なんかこう考察動画とか見てるといっぱい上がってて、それこそ、おとりでビームライフルを使うじゃん？
うん。
あそこも、あのビームライフルがなんでどういう風に出てるかとか、
うん、
逆方向に売ってんのよね、あれって確か。うんうん、その売ってる逆方向に売ってるから推進剤みたいな感じで、ビームが推進剤みたいな感じでビューンって進んでいるのを、
うん、
レン君は勘違いして売ったみたいな話があって、で、その前にどうやってそれをバレないようにこう、水柱を弾幕にしてるかみたいなとことかで、あえてその、レーン君がちょっとこう、まだ素人で、ハサイはもう、そう、とはいえもう、だいぶ歴戦の人になってる、みたいなさ、がここで表現されてんだ、みたいなとか。おー、すげえな、とか思って。武器をおとりにするは割とね、ガンダム界の、ちょっとしたお約束みたいなとこあるじゃん。
うん。
アムロが、ニューハイパーバズーカをこう、餌にするとか、フルフロンタルがシナンジュで、プロペラザーバーンって切り離して、それを取りにするみたいなやつ。こう、腕あるパイロットが使う技みたいなところがあるんで。なんかそれをさりげなくやってたりするから。で、後半、ビームライフルなくなったみたいな回収された時、なくなってるみたいなオチもある、うん、するんで。 なんかやっぱそういうとこ細かく説明はしてないけど、後で見ると分かるようにできてるみたいな感じかな。
だからそういう感じで、まあストーリーなんかも分かってる状態で見てるから、まあ、この先どうなるんだろうみたいなワクワクとかは別にないわけですよ。う
ん、ああ、まあまあそうやな。まあ、そのまま行くかどうか分からんけどね。
まあ一応結末変わるかもとは言われてるけど、まあとはいえ、大どんでん返しがめっちゃあるとかでもないやろうし。
ああ、ね。それはそうよね。それやっちゃったら。
その割にはすごい楽しめたなとか思って、
うん。
で、うちの嫁も一緒に見てて、見終わってから言ったんが、あの、何も別に全然詳しくはないんですけど、
うん、
ガンダムもいろいろあるけど、いつものあの会話じゃないと思んないなって言ったんですよ。やっぱりって。まあ、いわゆるあの飛びの武士が入ってないとガンダム見た気にならんなって言ってたんですよ。
チラッとあるけどね。あ、そういう
の。今回は、まあ、富野周期武士が混じってたから良かったって話なんですね。
ああ、そういうことです、ね。そう。ああ、なるほど、なるほど。
なるほどなと思って。で、それは確かに僕自身も、まあガンダム作品多種多様それなりに見てきましたけど、やっぱり一番何が面白いかって言ったら、まあ宇宙世紀の話に関係する、かつ、まあ飛びの星が混じってるやつを面白いなと思ってんなと思って。
ああ、飛びの星ね、
うん。うちの嫁が言ってたのは、一見会話になってなさそうに聞こえるけど会話になってて、お互いのキャラクターがそれぞれ自分の中で何か意見は完結してるんやろうけど、すべてそれを、言葉では表現しないけど会話が成り立ってる様がおもろいっていう話をしてて。
あのね、思わせぶりのやつね。そしてあの、ちゃんとした受け答えをしてない。
そうそうそう。あれなんですけど。まあ、確かに言われてみたらそうやなって。で、そうかって。だから今回のハサウェイは、まあ、言っても富野の系譜をね、継承するような作品やから、まあ、言われてみればそうやなって思ったんですけど。
はいはい、はい。
で、そこで改めて思ったんが、じゃあなんでそれおもろいと思ってんねんと思ったんですよ。
はあ。
で正直こっからが本題なんですけど。
あ、なるほど。
結局、自分ガンダムの何が面白くて見てんねんっていうのが、いまいち分かってないぞと思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
で、改めて、まあ、今回の先行のハサウェイも、まあ、映像体験として良かったっていう側面はあるものの、やっぱガンダムやから良かったみたいなところもあって、じゃあガンダムの何が良かってんって話したときに、まあやっぱ富野武士とか富野の系譜の作品だからっていうのもあったんですけど、じゃあ富野の系譜の作品が何がええねんって言われると、わかんないんですよね。何がええのかがっていうのが。でも、やっぱりその富野の系譜ではないガンダムと比べると、確実ななんかの差があるんですよ。なんか。でもそれを意外と自覚してないなぁと思って、
うん。
それは何か。あなたはどう思いますか。中村さんはどうですかとか、そういう話がしたいんですね。ガンダムの何が面白いと思ってるんですかって。
難しいテーマ来たなぁ、まあ。
ほんでね、まぁ、あ、ちょっと付け足しなんですけど、富野の系譜を踏んでないガンダムの中では、ガンダムの00が好きなんですよ、僕は。
ああ、なるほど。はい、はい。
うちの嫁もダブローが好きで。で、ダブローが好きなのは、はい、まあ、ダブローは分かりやすくドラマチックじゃないですか。
うんうん。
あとは、主人公が単純にかっこいいっていう、俺がガンダムだっつって。変な言い方したら、ダブローってガンダム弱でも成り立つぐらい、なんかかっこいい作品じゃないですか、なんか。
ああ、そうだね、う
ん
う
ん。あれがガンダムっていうロボットじゃなくても、成り立つと思うんですよ。まあ、それ言ったら、他のガンダムみんなそうなんでしょうけど、富野のガンダムを面白いと思う要素は、富野じゃないガンダムを面白いと思ってる要素とは明確に違う何かを感じて面白いって言ってるなと思うんですけど、初代ガンダムもゼータもダブルゼータもある程度まあ富野のガンダム見てきてますけど、なんかね物語的にめちゃめちゃどんてん返しがあるとかそんな話じゃないじゃないですか、ガンダムってそもそも。
むしろ、ちょっと戦記もののノリがある。
そうそうそう。基本は、戦争の模様を、まあ、ある一定の人物の視点で描いてるっていうだけで。
戦争を巻き込まれた少年の成長談が、
そうそうそう。
基本格やなと、ずっと正統派ガンダム系は思う。
ストーリーだけ追っかけていったら、まあ、戦争に巻き込まれた人たちの出来事を描いてるだけやから、なんかその、毎週、来週どうなんねやろう、とかいう引きが強いとか、そんなんじゃないじゃないですか、うん、ガンダム。
それこそテレビの毎週で見ると視聴率が
上がる。そうそうそう。でも、なんか子供の頃はなんやかんやで見てたんですよ、毎週。 まあ、うん、僕たちが見てた時代のガンダムは再放送でしたけど、
はいはい。
なんかなんやかんやで毎週見てたし、あの頃あの頃で意味もわからず面白いなって思って見ていたんですよね、ガンダムを。あの当時はガンダムのようなロボットアニメっていうのがガンダムしかなかったから当然。だから面白いって感じた部分も当然あるんですけど、話の構成的にも前半人間ドラマがあって後半ロボットで戦うとか、そういうお約束の構成でもないし、時としては全然モビルスーツ戦がない話とかもあるわけで、ガンダムって。でも、子供ながらに何かそれ面白いなと思って見てたよなとか思って。で、それが大人になった今でもなんか続いてるんですけど、改めて、ガンダムの何がおもろいと思って見とんやろって。
うん、まあ、一個は、あれじゃない?その、メインテーマが、ロボメカじゃないっていうのが、やっぱその戦争と少年の成長談にあって、それの要素として、メカが入ってる。だけっていうのが多分一個でかいんじゃない?結局スーパーロボットはもうそのスーパーロボットが、じゃない。それがメインなわけだから。
そう、だから、そのスーパーロボット系のアニメっていうのは話としても分かりやすいオチがつくじゃないですか。
まあそうだね。
それを物語として消化したときに、ああ、オチがついたよかったな、悪者倒されたわ、万歳っていう満足感で、ああ、イコール面白いなってなると思うんですよ。
うん。
でもガンダムって、落ち着かへん時あるじゃないですか、なんか。話的に。単に悲しいだけとか、なんか、単に人間模様見せられただけとか。
はいはい
はい。ほんで、ひいてはその少年の成長談とか言いながらも、その、ジュブナイル小説ばりに主人公がめちゃめちゃ葛藤して、なんか結論を導き出して成長するとかでもないじゃないですか。
ああ。
なんか大人との関係性の中で、いろんないざこざとか、ままならないこととかを経験したときに、あの時の俺じゃねえみたいな成長の仕方ではなくて、なんとなく大人になってたみたいな感じで終わっていくでしょ、ガンダムって。
でも、そこはでも、なんだろうな。そんなわかりやすくやってないだけで、実はその周りに揉まれて、まあ嫌おうがなし、周りに倒してたら成長しているっていうような感じだと思うけど、でもそれは間違いなく逆に言うとリアルな成長体だと思うねんけどな。
だからそれ言ったら地味じゃないですか。言ってしまえば。ガンダムってね。なのに何を面白いと思ってんだろうな。そういう言ったら、まあ、地味に主人公が成長していく作品なんかいっぱいあると思うんですけど、だいたいそういうのって途中で飽きてミンクになったするわけですよ、僕は。
あ、
でもガンダムに限っては熱烈なファンでもないくせに何か新しいのが出ると見てしまうんですよね。で、何か面白いと思ってるよなって毎回。
僕が好きなのはそのやっぱり、戦記物って言ったように、うん、なんていうかな、戦争がメインのメインっていうか、戦争が、まあ、テーマなわけじゃなかったんだ、うん。で、戦争とかテーマって、その、いわゆる他のアニメ、ロボットアニメとかの、いわゆる完全懲悪、うん、じゃなく、明確に敵味方っていうのが、立場によって存在するのが、まあ、戦争じゃん。戦争ってさ、お互いが自分が正しい、自分が正義だと思ってる、ぶつかり合いなわけじゃん。で、
うん、
戦争勝った方が、それを自分の説が正しかったみたいな、お付き合いで、
うん、
で、逆のサイドから見たら当然もう自分たちが正義で相手が悪だっていうので見れるわけじゃん。
うん、
リアルな話、それは。で、それがガンダムってアニメの中でも、一個のシリーズだけパッとその時切り取ったら、まあ、アムロっていうのがいる連邦軍っていうサイドで見たら、連邦軍が正義で、ジオンがひどい、コロニー落としとかするひどいやつやってなるけど、ジオンのサイドに入ったらジオンのサイドで、こう、それぞれの立場での、思いとか追い立ちとかも含めて、そう、ジオンサイドみたいなの見方もできるわけじゃん。ジオンから見たら連邦が悪魔の存在だみたいな感じ。
うん。
っていうのがあるから、なんか、世界観が、
うん、
一方的じゃないんで、すごく、うん、あり得るなって思いやすい。
うん。
で、それの、この、すれ違いとか、そこで、ああ、なんか、悲劇的な話とか、いい話とかが、まあ、生まれてるっていうのが、あって、
うん、
今となっては、その、ガンダムって世界でもう、めちゃくちゃ、その、派生が広がっててさ、その、いわゆる、別作品じゃなくて、その、いわゆる、一年戦争っていうのだけ切り取っても、その時は、裏ではこんな話があったんかもしれない。とか、ジオンの思いはこうやったから、仕方なくしてたとか、うん、でも早く終わらしたかったけど、みたいな話とかも、まあいろいろ保管されての結果ではあるんやけど、そういう広がりが、まああるから、すごい、なんだろうな、腑に落ちやすいっていうかな、話として。 実在してるかもしれんと思える話。
うん、まあ、いわゆるそういうところはガンダムという作品の特徴的なところとしてよく言われるじゃないですか。
うん。
で、まあ、それは重々承知の上なんですけど、じゃあ、それの何が面白いのって思ってるんだろうって話なんですね。
一個は、やっぱ、空想完全な作り物、それこそ、なんだ、異世界とか、そういうのじゃない、なんか地続きにあり得るかもしれんよねって思える話っていうのが、一個、なんだろうな。うん、
あ、でもその話を聞いて今、ふと思ったのが、まあ、ある種その、歴史ドラマ見てる感覚に近いのかなと今思いました、聞いてて。
そうそうそうそう、それはあると思う。なんか、未来の歴史、未来の歴史ドラマみたいな。で、
あくまでその物語上は主人公かもしれへんけど、作品としては歴史の一部を切り取っているのを表現してるだけやから、主人公のマンパワーだけで何かが変わるわけではないから、そういう、なんつうの、翻弄されている具合とか、そういうところがまあ、実際に歴史上の人物だとリアルやから、実際に起こった出来事なので、まあ、こっちとしては、こう、腑に落ちやすい、と思うんですね。だそれに近いことをガンダムにも感じているのかなって、その話を聞いて思いましたね。
あ、でも、そうやと思うよ。だって、ガンダムの話って、当時は全然気づかなかったけど、よくよく考えたら、最終決戦の時とかって、主人公全然最終決戦の、に関わることやってないからね。
うん、
本来な、普通のアニメ、まあ、それこそガンダムシリーズでも最近のやったら、もう普通に主人公が大事なとこやって、
うん、
はい、終わりになるけど、実際初期ガンダムって、アバーク行った時って別に敵の大将を倒すわけでもないしさ、
まあね、
まあ、それこそシャアがね、裏で、まあ、シャアが第二の主人公だとしたら、シャアが裏でそのダルイケ滅ぼしてたりはするけど、そのシャアとアムロの戦いも、アムロは、いや、君に構ってる暇ないから、つって、ジオン無視して、アムロの中に行く方を急いでたりする。いや、なんていうか。うん、本来の筋で言うと、宿命のライバルの決戦やねんから、そこでバチンってやるべきなのに、いや、別の目的があるんで、みたいな感じで、干されたりするっていうのも、なんか、ある種リアルっていうかさ、なんていうか、人の都合で動いてない。それこそ戦争やねんから、作戦通りやらな、みたいなことになってる、みたいな。で、その主人公のアムロは別に、一部分ではすごい髪型だったさ、ね、戦果上げてるにしても、全体で見たら、ただの一つのコマっていうか、
うん、
なんだろうな、それこそさっき言ったように、じゃあ敵の大将倒したか、言ったら別に倒してないからね、そういう。
うん、
とかいうのが、まあ、ある種リアルっちゃリアルねっていうか、
まあ、リアルっていう言葉はすごい語弊が生まれそうな感じがするけど、まあ、結局はガンダムに出てくる登場人物たち、まあ、特に富野作品なんかに出てくる、まあ、多くの人たちっていうのは、限りなく我々が生きてる世界の人間に近い人間たちに感じられるっていうところが、ある種の面白さの要素として捉えてるってことですよね。
そうね。それはあると。
創作としてはフィクションの人たちだけど、まあ、そのキャラに、こう我々が接するときにはフィクションの人たちだと思ってない節があるってことですよね。うん、まあ、そういう意味ではそのなんつうの我々が現実世界を生きるにあたってこの前さーって俺の友達でこんなやつがおってさっていうそいつの人生話を面白く聞いてるのに近い感じなわけですよね。
うんうんうん。
俺の友達で傭兵やってるやつがおってさーってこの前こんな戦争に行ってきたんやっていう話を俺が中野浦さんにしたらおそらく興味深く聞いてくれるでしょそれに関して。
すげえなって思う。
ちょっとそれに近いところがあるよね、なんか。
うん、そうかも、そうかも。で、それを、まあ、ガンダムでは、その、一般市民が戦争に巻き込まれる、その、戦争を体験するみたいな話になってるから、逆に言うと、その、変な短さもあるっていうか、それこそ訓練して兵士になったわけでもないのに、戦争上状態に入っていってるっていうところが、まあ、それは、フィクションの部分やろうけど、そこがうまくミックスされてるから、逆に近くも感じるんじゃないのかな。面白みを感じるんじゃないかなっていう気がするけど。
あとね、まあ、話してて思ったけど、その、まあ、フィクションの創作、まあ、創作物語の中でも、限りなく設定がリアルに近くて、まあ、一応話の物語の設定上とか構成上で、一兵卒であるとかっていう設定の物語っていうのは他にもいっぱいあると思うんですよね。 で、あくまでこの物語は一兵卒の視点から描かれた、あの、お話です、みたいなのも、別にガンダム以外にもたくさんあると思うんですけど、やっぱりどこか、主人公前とする展開が待ってたりするじゃないですか。
まあね。
意外とガンダムって今話しながら思ったんですけど、突き放すよなと思って、主人公を。
特にファーストはそうかもな。
そう、物語の、やっぱりよく言う物語の都合として主人公を動かさないよなと思って。
あ、それはそうだね。うん。だから、なんだろう、うん。かわいそうな展開になる場合多いよね。
まあ、先行のハサイなんか、明らかにそうで、なんか最後殺されんねや、みたいな感じで。でも、それはテロリストやねんから、当然捕まったそうなるよなって話で。で、言ったら、小説版のガンダムなんかも、アムロ最後死ぬじゃないですか。
ねえ。まあ、なんだろう、富野さん的には、一主人公というのを死ぬよねっていう思いで書いてんやろ
う
なと思う、
ね。そうやろね。富野の世界の中では別に主人公だからといって特別な存在ではなくてっていう、まあごく当たり前の人として扱ってるから死ぬとき死ぬしみたいな。なんかそういう。
っていうぐらいの気分では書いてそうな気がするな。
だからまあ、見るこちらからとしても、まあ、いわゆるそのヒーロー然とした作品を見る雰囲気で見ないっていうこの前提ができるから、まあ、限りなくリアルな人が行っている行動に近い感覗で、その人の話をこう、覗きにしているような感覚になるのかな。
ちょっと話ずれちゃうけど、その、アムロがね、その、テレビではまあ、当然最後まで生き残ってさ、ゼータの時にかなり、こう、脇役扱いで、あれるじゃん。
うん。
せっかく旧世代の主人公なのに、
うん。
俺も当時見てた時ってもっと活躍すると思ってたのよ、アムロって、ゼータガンダムの中で。
あ、わかるわ。なんか、前の主人公出てきたと思って。
だから、これ、それこそこっから共闘するんかっていう感じだったのに、全然出てこんかったじゃん。もう地上で、まず、ハヤトと一緒に絡まで、みたいな、だけでさ、当時は、それをすごく不満に思ったけど、じゃあ、つって、シードって、あるじゃん、ガンダムシード。うん、あれ全然監督別の方やけど、あれって知ってる？あの話って。どういう話か。
知ってる。
ミシードってさ、ほぼほぼ下敷きはさ、ガンダムの流れをさ、
うん、
ちょっとあの時代風にアレンジしててさ、やってて、で、そのシードが完結して、で、今度、まあ、後半ちょっとね、ゼータの三つどもえみたいなのと、混じっててさ、話が。ガンダムのファーストの流れと。
うん、
で、シードが終わって、で、シードディスティニーってなった時って、主人公変えたじゃん、うん、ディスティニー。で、あの時に前の主人公のキラーが出てきたじゃん。
うん、
で、完全に後半さ、入れ替わった、
うん。そうやな。シンがなんか全然、なんか。
むしろシン、何っていうぐらいひどいしさ、なんか、こうじゃなかったっけぐらいのさ、落とされ方したじゃん。うん、なんか、あれ、共闘っていうのに持っていかなかったら逆にすげえだと思うけど、もう最後まで戦わして、で、さらに負けさすって、あれはあれで前代未聞やなと思って。ああ、ならなくてよかったなって、逆に思い直したね、あれ見たと。
そういう意味で俺思い出したのが、ドラゴンボールでさ、一時は、悟空からご飯で主人公チェンジしようっていう。
あったね。
時あって、で、思いっきり失敗してさ、なんか、結局悟空が続投しているっていう、そしてそのまま続いてるっていうのがあって。
してまで退場させたのに、蘇ってきたからね、普
通に。やっぱそういう意味では、やっぱそれは、なんていうの、なんて表現したらいいんやろう。まあ、それは当然ドラゴンボールってヒーロー前とした、物語なわけやから、それは悟空退場させたらあかんやろって、
まあ、
それは見てる側も思うよねって話で、で、ガンダムシードも、まあ、構成的には、初代ガンダムも推したんかもしれんけど、あの作品が持つ雰囲気がもうヒーロー前としたガンダムの物語やったから、
ね、超人的な強さや
から、ね、それはキラー、だってもうキラーのなんか、スペシャル感ってもうすごかったやん、なんか。
ほんと一気で選曲ひっくり返すっていう。
そらそんなスーパーなやつ退場させたらあかんよなっていう。
しかも不殺っていうね。殺さずに開けてる。もうなんだろうね、都合のいいヒーロー状態にはなってたよ。まあ、それがそれでね、見てるときはちょっと気持ちよかったりすんねんけどな、不思議なもんで。
それはそれで、スーパーなやつを見る心地よさっていうのがあるから、まあこいつならやってくれる感っていう、無双してる感とか。でもまあ言ったら、それはもう構成の問題ではないって話やんか、もう。
ああ、そうね。
あくまで描き方として、 一普通の一般人として描くか、まあ、スペシャルなやつとして描くかってなった時に、まあ、ガンダムシードなんかは限りなくこう、なんかそうヒーロー前とした物語としての作風になので、まあ、そら、人気に左右されるよね、単純に。
ちなみに中国では一番シードが人気高いんですよ。
へえ、そうなんや。なんで？
え、わからんけど、やっぱそういうあれじゃない？特別な存在に憧れるんだよ。日本は、ちょっとその、特別すぎるとさ、自分ではないわとかさ。
あ、そうね。まあ、乖離するからね。共感、感情移入しづらいみたいなのあるよね。
だから、だけど、なんか、中国の人は普通にあの超スーパーのやつに超憧れるみたいで。
あの、
上海にあの立像、一分の一が来た時もフリーダムだったんだよね。
へぇ。
あの、ガンダムが一番人気なのよ。あの、キラが乗ってるっていうことで。あの、ユニコーンより人気あるのよね、中国の方で。
まあ、そういうの含めて、まあ、たった一言でリアル系って言われてるんだろうなって、まあ、改めて思うだけの話なんですけど。
まあ、でも、そうじゃない。まあ、だから、うん、兵器のリアルさかって言われると、まあね、やっぱアニメの都合とかで、それこそ、ガンダム1機はめちゃくちゃ強いけど、みたいなんて、どうなんだろうとか思うけど、あの、やっぱ、世界の広がりっていうか、その、なんだろうな、他の人たちにもバックボーンがあるよねと感じられるような感じ設定っていう。
うん、やっぱりその、設定がリアルとか構成がリアルっていうよりかは、人が思う人のリアルっていうのが存在するからじゃないですか、やっぱり。なんかその、設定がどれだけリアルであったとしても、やっぱりその、設定だけリアルで、見せ方が制作者側の都合が良ければ、それで何もリアルには感じんわけでさ。やっぱりその、なんていうの、表現難しいな。みんなが思う現実、みんなが思う現実っていうか、我々、現実の我々は現実で生きてるから現実を知ってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
その現実を限りなく感じさせてくれる何かがあるからガンダムに対してリアルやって思うわけで、それは設定とか構成とかではないと思うんですよね、
うん、
きっと、
うん。
それが何やろうなと今思ったけどね。何をリアルと感じているのだっていう話で。
まあ、演出ってなんのかな、そういう意味では。
そういう意味では今回の先行のハーサウェイなんかは、まあそういう、まあガンダムという世界観、まあそもそもガンダムという世界観を創作する側が、まあそういう都合のいいフィクション創作物語ではないっていうところからスタートしているガンダムの世界観を、まあよりリアルな表現で見せてるからよりリアルだっていう風な感じなのかなって。だから実写映画見たような気になるとか、そういう感覚になってるのかなと思うんですけど。何やろ、人は何を持ってリアルって感じんやろな。今それを今ふと思いましたね、なんかね。
なんか、うん、ちょっと今話してふっと頭に浮かんだのは、いわゆる劇とか、
うん、
その劇場のその劇、いわゆるそのオペラとかさ、そういう、ああいうのって見たときって、その劇の瞬間の中では世界観ができてるけど、
うん、
一歩幕の裏側に入ったら違う、いわゆる現実が、うん、ような感じがするのよ。で、うん、それは、劇っていう空間の中でしか成立してないんだなって感じがして、
うん、
それが、例えばそういうドキュメントとか、例えばそういう劇をやるっていうような、まあ、漫画とかアニメとか作品だとしたら、
うん、
その裏側を含めて、その作品世界観になってるじゃない。
うん、
なんか、そっちに近いのかなって気がするのよ。なんか、
ああ。
が描こうとしてる方が。だ裏側がないって言うと変だな。
ああ、そうそうそう。ああ、裏側がない。
それが存在感があるというか、ちょい役とかも、なんだろうな、アニメとか画面に出てるのはちょいだとしても、本来裏に、この人生活してるよねっていう感じがちょっと匂わせる。
まあ確かにその匂わせっていうのがすごい重要なのかなと思うのが、やっぱ匂わせがあるからこそガンダムって年表の隙間をすごい埋められていくわけじゃないですか。匂わせがあるからあいつを間に挟んだりとか。
ある。
やっぱこう、そうやな、匂わせな。ほんまに生きてそうっていう。ほんまに生きてそうっていうか、こいついるやろって無意識でみんな思ってるよね、きっとね。
なんか、なんやろ、今話しながら思い出したのは、その、アムロがお母さんに会うシーンがある、
うん。
あそこでさ、その、ジオンのパルト撃つじゃん。
うん、うん。
なりそうになって。で、その時に、母親がさ、この人にだって、家族がいるだろうに、みたいなことを言って、うん、で、自分よりどっち心配するのかってアムロがショック受けるけど、
うん、
あそこら辺って、くそ、生リアルやなっていうか、
まあ、
本来、なんだろうな、親で自分の息子が見つかったら殺されるかもしれんって環境で、銃を撃ってしまって、息子が助かったっていうのとは、息子が人殺してしまったの、複雑な感情が出て、言葉が出てるような感じがして、うん、で、そこに、なんていうかな、アムロのお母さんっていう位置だけじゃなくて、なんていうかな、その人みたいな、アムロのお母さんっていうキャラクターをさらにその死んだっていうか、さらにその相手側が、の裏の事情まで心配するようなタイプの人っていうところがそこ練り込まれてるっていうんかな。
うんうんうん。
アムロのお母さんってこうだよねってだけじゃない。なんか、その人はその、
ね、うん、
だから、こういう息子がいて、みたいなことになってるみたいな、
うんうん。うん、やっぱりそういう意味では、なんか設定とか構成を密に考えるというよりかは、やっぱこの人も、うん、いろんな人生を生きてきて、いろんな葛藤と選択の中で生きてきた結果、
うん、
作られた人格と性格だからこその一言っていうのがその言葉で感じられるからっていうことですよね。
だから、そういう意味は、ある種設定なんやと思うけど、お母さんっていう、姫やと設定やと思うけど、そういうの設定として見せるんじゃなくて、うん、あくまで演出として見せるっていうか、設定とかは、多分頭の中とかそういう人を考えるときはめちゃくちゃ考えて設定してるんだろうけど、それは設定としては出さずに、普通に演出の中で、そういう人だったらこういうセリフが出るだろうみたいな感じの出し方をしてるのが、ああ、すごいのかなっていう気がする。
そうね。でもそれを言うならば、今思ったんやけど、まあ、会話になってるようでなってない富の武士って、実はリアルなんじゃないかって今思って。
うん。
人間って会話してるときって意外と受け答えちゃんとしてないじゃないですか。
いや、そうなんだね。
今こうやってなんか収録っていう携帯を持ってるから、俺が話して、そっちが聞いて、そっちが話して、俺が聞いてってなってるけど、意外と私生活で、特にこう、親しきなか、まあ、夫婦の関係性の中で会話するときって、なんか主語飛ばしたり、術語飛ばしたりして、その、会話だけ字面にしたら会話になってないときあるよなと思って。
あと、それこそ今、会社とかで問題になってるのが、うん、そうそう、主語とか飛ばすし、その、うん、例えば上から下に指示出すときって、要は上は分かってるわけやから、
うん、
分かってる想定で喋ってるんだよね。それこそ主語の、
う
ん。
そうね。
下の方分かってないから、うん、受け取ったときにその額面通りに受け取ったりだとか、
うん、
その主語を取り違えてたりだとかは平気であって、
うん、
でその結果その仕事がちょっと遅れるとかが、うん、問題なんてどうすべきかなみたいなのは結構話題になってんじゃん、最近仕事の。特にこのリモート環境になってそれがきつくなってる状態があって、
うん、
なんかちゃんと伝達できてないことが多いというか、なんか問題化してんのよ、最近。だからそういう時にも、あ、結構主語とか、自分もそうやねん。自分も、まあ、こんなことがあってさ、みたいな話をした時に、いや、それは知らんよ、うん、みたいなことを言われて、はってなって、
うん、
あ、主語抜きがちやな、自分分かってる。そこは伝わってると思ってるもんな、みたいな。
そうね。だから、まあ、そもそもとして人っていうものは、まあ、そもそも脳があって思考してるわけやから、やっぱり自分の置かれてる立場とか、その、話す相手との関係性を考慮した上で、無意識化で、一番、まあ、最良っていうのは、まあ、ちょっとちゃうけど、それを踏まえた上で、何か情報伝達をしてるじゃないですか。別に、毎回毎回、親しき人に、0から10まで説明をして会話してるわけではないから。
あるよね。
やっぱそこが省略されるっていうのが人として普通じゃないですか。例えば、その、自分じゃない別の部署の誰かと、お客さんとのメールの中で、たまに CC が入ってる時とか、まあ言ったら、はいはい、その人とお客さんの会話を俺が外から見ている状態になるわけなんですけど、字面だけ追ってたら何話してるか分からへん時あるからね。でも、言うように前提がすりやってたら、当人同士はそれでなんか通じてる時もあるわけで、まあ、それが問題になる時っていうのは前提がすりやってない時やったりすると思うんですけど、そういう意味でまあ、省略していってるよね。やっぱり人は無意識に。会話の中で。そういう意味で、ガンダムの会話もリアルっちゃリアルよね。おそらくお互いなんか省略してるんやと思うね。なんか言わなあかんこと。
リアルやし、で、ガンダムの中では一応それでさ、話が成立してるってじゃん。よ、違ってない話じゃん。それって、うん、メインじゃうか、そのいわゆるニュータイプ ニュータイプっていうのはほら、人が、宇宙に出た人が、こう、言葉じゃない何かで意思疎通ができるみたいなところが一つの話になってるじゃん。
うん、
そういう意味では、あそこの富の武士って要はニュータイプ的なやり取りをしてるから、言葉だけで言うと、ああいうテンポの、ああいうやり取りで済んでるの、のかもしれへん。
そう。だから、富の武士とか言われてるけど、実はやってることは普段の人間の会話そのまま表現してるだけなのかもしれないですね。
ちなみに、ガンダムユニコーンって、富さんじゃないじゃないですか、言って
みる。うん。いや、そう、だからね、今の話を聞いて思ったんが、ガンダムユニコーンの中盤までは俺結構好きやったんですよ。でも後半、ユニコーンガンダムが、なんか超能力みたいな力使い始めたじゃないですか。
うん。
なんか手かざすだけで戦艦のエンジン止めるとか、なんか。
もう本当最終局面ね。6、7。
なんかあそこら辺からバナージ
ー
がヒーローゼンドしすぎてしまって。なんか面白くは見てたけど、あ、やっぱこれはちょっと。
そう。
宇宙世紀やけどもなんか富野のガンダムじゃないってなったんですよ。
いわゆる逆車でさ、アクシスの落下を止めた、やつってことになってるじゃん。なんていうか、うん、ユニコーンのあの力ってさ。うん、あれと、だあれはあれで一個の奇跡で置いときゃよかったのに、なんか、あれを深掘りしたがために役職がなったなって思って、それをもっとひどいことしたら俺ナラティブだ。
そうそうそう。だから、ナラティブに至ってはもうそれは完全にフィクションの話じゃんってなるから、魂がモビルスーツ運転するんですかって
。
見てるこっちからすると。
あの話の盛り上がりであのクライマックスであの力が出たっていうのは俺ギリギリなんかありかなと思ってたのよ。もうあのと、一発限りの奇跡っていう、そういうアクシズを動かしたのも、あれもすごくぼかしてたから、果たして本当に乳がんの力やったんかとかもわからへんし、ただ実際事実としては落下に軌道に入ってたアクシズが、軌道を変えたっていう事実だけはあるぐらいのぼかし方がちょうど良かったのに、だから、まあ、なんだろうな、コロニーズを弾くも、まあ、ギリギリ俺はユニコーンはありやと思ったよね、話の流れとクライマックスの盛り上げとしては、ただ、ナラティブはなぁ、そこ。
ナラティブは精神にしてあかんと思うんですよ。
ああ、本当にね。なんだろうな。あれの原作の不死鳥狩りっていうのを読んでないからちょっとなんとも言えないけど。ただね、ナラティブの映像化するときの福井さんのインタビューとか見てると結構あそこをガチでやらなあかんと思ったみたいなこと言ってんだよな、あの奇跡の日、
うん。でもやっぱり微妙に二次創作感強いやん、ナラティブって。
いや、そう。
やっぱそれは、なんやろな。やっぱ我々が無意識化で、ある現実と認識で認識できひんのですよね。
そうなのよ。あのためだけに、それこそバックボーンがないっていうか、あのためだけにいろいろ用意されたキャラクター、用意された世界観、用意された設定って気がして、すごい都合がいいっていうか。
ナラティブは登場人物たちの人間関係性も、あ、もうフィクションの物語のドラマですねっていう感じやったしね。
そこら辺はやっぱ違うんだろうな。
まあフィクションさ、やっぱナラティブは。
いや、まあ全部フィクションだけど。
いや、それもその、物語創作という行為に対してガンダムはフィクションなんですけど、ガンダムは現実として認識できる何かがあるから我々あれを面白いと感じてるわけですよ。
それは、ね、単純にその、実写っぽいとかそういう話じゃなくてっていう。
そうそうそうそうそう。我々が隣にいる友達を現実として認識するぐらいガンダムを現実として認識できるような匂わせがガンダムという作品にあるから面白いんやと思うんですよね。だから一周回ってガンダム何が面白いのって言われたらリアルだからっていういつもの話になってしまうんですよ、結論としては。いや違うな、リアルだからじゃないわ。ガンダムはリアルだから面白いんじゃない。ガンダムは現実として認識されるから面白いんですよ。微妙に言い方を変えよう。
認識できそうって感じだな。
そうそうそうね。
現実ありえそうって思えるところが、だから逆に言うと現実じゃないやんこれっていう要素が少ないっていうのかな。
いやそれは現実じゃないやんと思えるところが少ないじゃないんですよ。
じゃないか。
その引き算の話じゃなくて現実と思ってしまえるから面白いんですよ。
ああそうか。ああそうやな。なるほどね、
はい。設定とか構成の話じゃなくて、たとえとんでもない能力がガンダムの中で出てきたとしても、それがうまく表現されていれば我々はそれを現実として認識させられてしまうんですよね。表現難しいな。別にフィクションを現実として錯覚してるわけじゃないんやけど、何やろう、そこで巻き起こる事象を現実として認識しているわけですよ、我々は、ガンダムの。
でもそうよね。
でも、よくよく考えたら、それモビルスーツ、なんで人型やねんっていうとこは無視されてるわけじゃないですか、そもそもとして。だから、現実として考えたらそれおかしいじゃないですか。その戦闘兵器突き詰めたら人型じゃなくていいんじゃないのっていう話によく出てくるけど。
はい。
でもそこはフィクションって知ってますよって話なんですよ。でも、そんな嘘ですら現実として錯覚してしまうぐらいの何かがあるんですよ、ガンダムにはね。
なるほど、お話。やっぱ演出なの。あ、そ
う。表現としては演出であるとか、表現であるとか、映像表現であるとか、音響とかもあると思うんですけど、やっぱり一つの要素としては、そこに生きてる人間たちのことを現実に生きてる人たちと錯覚するぐらいの実在感があるからで、その実在感があるのは何でかっていうと、我々が現実の世界で起こりうるであろう葛藤とか選択をしてきた結果、こう作られた人格とか性格をアニメのキャラクターにすら感じるぐらいだからなんですよ。
うんうんうん、
だからもしその、現実の世界で生きてる人間ぐらいの実在感を感じさせられる表現をすれば、トミノが関わってないガンダムでも。
だからそう、ユニコーンはやっぱバナージの表現はすごくあるから、と、普段も俺はすごい、ありっていうか許せていて、さっきのナラティブはそこら辺が薄いから、やっぱ、全然、フィクションというかファンタジーっていうか実在の話として感じられないなって思っちゃうっていうところなのな。
端的な言葉で結論つけると、なぜガンダムが面白いのかというと、フィクションでありながらも我々はそれを現実だと思ってるからっていう結論にしようかな。
なるほどね。
そうしましょう。フィクションだと分かっているけれども、我々はあれを現実だと思ってるんですよ。
現実だと思えるってことだよね。
いや、現実だと思えるっていうのは、俯瞰的な目で見たときに、仕組みがそうなってるっていう意味では、その説明で合ってるんですけど、なぜガンダムが面白いのかって聞かれたら、あれはフィクションだけども現実だからですよって、現実だと思ってるからですよでいいんです。思わせられるっていうのは、違うじゃないですか。我々を主語にすると、ガンダムってアニメの嘘の世界のフィクション物語って知ってるけど、でもあれ現実やって思ってんねんって、だから面白いねんなんですよ、きっと。
あのね。
ドラゴンボールはどこまで面白かったとしても、あれを現実だと思ってないんですよ。
ああ、そうね。ああ、そういう意味では、ちょっとこれ言うといろいろあるかもしれない。エヴァンゲリオンは現実とは思えない、
ね。思えないね。あれは現実ではない話として面白いですよ。
そうなのよ。
で、あれこそ設定とかがありそうなぐらいリアルに作られてるねっていう評価になるはずなんですよ。
おお。
でも現実とは思ってないんですよ。
そうなんよね。そうそうそう。
でもガンダムは現実みんな思ってるんですよ。
もう、言い切るとすげえ怖いけど、まあそういうことだ
よ。その子の言葉だけだけ捉えるとおかしな人になってしまいますけど。
あ、でもそういうことなの。
そう。作り物って知ってるよ。でもあれを現実だと我々は思ってるんですよっていうとこですね。
そうやね。だからこんなにこう35年もね、慣れてるんだろうなっていう。
そうそう。だから現実が一番なんだかんだで飽きひんじゃないですか。だから、今自分で話して自分ですごい腑に落ちたんが、俺、ガンダムの熱烈なファンじゃないんですよ、そもそも。
はいはい。
でも、見てしまうんですよ、なんか新しいのが出てきたら。それは、やっぱ現実やから、興味が湧くんですよね、なんか。現実だと思ってなければ、どうせもんなんやろっていう評価で見いひん評価とかもあると思うんですよ、きっと。でも、ことおとみのが関係してそうなガンダムは、現実やろって思ってるから見てまうんですよね。だから、皆さんもそういう風にガンダムの感想を言ったらいいんじゃないですか？これからずっと。現実やからねって、あれ。
その言葉尻だけ使われると。本当
エヴァンゲリオンもリアルやけど、あれ現実じゃないからって。でもガンダムは、フィクションやけど現実やからっていう評価を言うたらいいんじゃないですか？これからみんな。
確かに、たまにガンダムの歴史的なこと、生死とかって言い出すからね、俺らとかって。
そう。だから、あれね、ある種その、なんか500年ぐらい、まあ、500年なんか1000年ぐらい経って、今の地球文明が滅びた後に地球外生命体が来て、今の文化を漁った時に間違えられると思うねやんか。
こんな時代があった
よ、ね。そう。
ジオンと連邦の戦争して
る。めちゃめちゃ間違えられると思うね。
あ、スペースコロニーができてて、宇宙世紀という年号があったよね、みたいな。
そうそうそう。もしかしたら、この当時の 時代の地球生命体は外宇宙の我々まで来てたかもしれないなとか思われる可能性もあるわけですよ。
彼は宇宙まで進出してたんだねみたいなね。
あの別の話で、あの先行のハサウェイ、あの結末変わるかも的な意見出てますけど、
はいは
いはいはい、なんかさっきいろんな感想のブログを漁ってたら、ちょっと興味深いことを書いてる人がいて、
お
そもそも先行のハサウェイって、あの小説のベルトーチカチルドレの続編や、なんすね。
あ、ベルトーチカの続編になるんや。
その人の感想ブログ見る限りはですよ。僕も詳しくはないから、はい、実際そうだ、そうじゃないっていうのは判断つかないですけど、興味深いなと思ったのが、その小説版の先行のハサウェイはベルトーチカチルドレの続編やと。で、劇場版先行のハサウェイは逆襲の差の続編やと。
あ、なるほど。
そうなると、ハサウェイの立場が違うって書いてあるんですよ。
なるほど。
で、ベルトーチカチルドレンの続編の先行のハサウェイのハサウェイは、クイスを自分の手で殺しちゃいるけれども、
うん、
仲間殺、チェーン仲間殺してないんですよ。
あ、
ベルトーチカチルドレンの続編のハサウェイは、味方殺しをしていないですって。
クイスは自分が殺してんねや。ベルトーチカチルドレンでは。あ、そうなんや。ああ、
で、愛すべき人を自分の手で殺してしまったっていう罪悪感と、アムロとシャアに感化されたアムロとシャアのどちらの思想も理解できるっていう複雑な立場でのマフティなんですよ。
なるほど。
でも、逆襲のシャアの続編の先行のハサウェイは、味方殺しをしているハサウェイやから、
そうね。
その感想ブログの人からすると何やねんって、お前悩むべき人間じゃないやろみたいな。
あ、だからなんでマフティになっとんねんっていうところ
。そう。
あれがないやんけっていう話か。
劇場版の先行のハサエのハサエは、何の同情も共感もできないと。
なるほど、すげえな、それ。
へえと思って、その、ブログ見て。
なるほど。
意味が違ってくると。その、逆襲のシャアのあの時代の後のハサエの生き方が変わってくるわけじゃないですか。原因が変わってるから。二部とかいつやんねんとか何も決まってないんでしょ、これ。
みたいね。そもそも三部作やったって知ったのが結構、一部を上映するちょい前ぐらいやった気がするんだよね。
いや、だから俺なんか、見てる途中に、あれこれ終わんのかと思って調べたら、三部作ってその時初めて見たから、終わらんのかいってその時思ったから。なんか二時間ぐらいの内容やのに、こんな進行で終わるんと思ったら、終わらんのかいって。
ああ、でも同じようなこと言ってる人いたわ、会社で。それぐらい、うん。情報は少なかったっていうか、そう。いや、一部なのみたいな。で、タイトルにワンとかもなんかついてないもんね。
うん。
で、一応なんだろう、仕事でちょっとチラッとこうやってる時に聞いた話では、
うん、
もう、1を作るのに2の分の予算も全部つぎ込んじゃったから、これ回収できんかったらやばいっていう。聞いて、まあそういう意味では、ね、相当ヒットしたからさ、映画としては。まあ、ホッとしてますって、あのインタビューでも、俺さんも言ってたから、これで作れますみたいなことになってんじゃないかな。
まあでも逆に別に、今回のやつだけでも満足したけどね、なんか。
そう
ね。これで、このまま終わってもらっても別に何も問題ないですけど、私。これから俺たちの戦いが始まるんだ、みたいな感じで終わっていただいて。
やっぱり2が一番難しい気がするよね。なんていうか、3がさ、要は締めの話になるわけだからさ、それこそその焦点としては最後どうなるのっていうところに当たってくると思うんだけど、
うん、
この間の2でさ、なんかその、結がどうなるかが、うっすら割れんのか、その、話が要は小説通り行くのか行かへんのかも、の分岐点にもなりそうだからさ、で、うん、かつ、今回が序章だとしたら、次は割とその、ね、戦闘シーン厚めにとか考え出すと、一番2が難しそうな感じと。
まあね。
ね。
もう3部作じゃなくて前後編にしてよかったのに。
なんかね、今となってはそんな気がするのに、ね。前後編でちょっと長めに作ればね。
小説が上下巻やったはずやから。
それも考えてワンとかつけなかったのかもしれない。
そうちゃう。一本で終わってもいいし、なんか、金なかったら、二本目で終わろう、みたいな。
そうそうそうそうそう。逆にでも今回儲かったから、下手すと4とか5とか、とか思ってる可能性は、ゼロではないけど。
しかしまた何年か待たなあかんのかと思って。いや、ほんま、おっさんになればなるほど、なんか、数年末も苦痛じゃなくなってきたけど、気がつきゃじじいとかなってたら、楽しむのものも楽しまれへんで、と思って。
そうね。
よくないですよ、その風潮も、なんか、何部作って言いながら何年も待たすとかね。なんか当たり前のようになってきてますけど、最近。
作んねえ、金がいるんや。
まあ、最後に改めて言っておきますと、ガンダムの面白さは、フィクションと分かっているけれども、現実だと思っているからです。
はい。
はい。それが、狭くて浅い空の結論ということで、まあ、よろしければ皆さんも、人にね、進めるときとか、ガンダムって何が面白いんとか聞かれたら、あれは現実だからだよって、言ってください。
そこまで簡潔に言うと、なんかちょっと、一周回って良くなってきたわ。
そうね。それは、何リアルってことって聞かれたら、いや、じゃあ、リアルってこととか、リアリティがあるとか、そんなんじゃなくて、フィクションなんやけど、現実やと思ってるねんって、言ってくれれば、いいんじゃないですか。それで。
はい。
まだ皆さんのね、見解もよろしければね、聞かせていただければと思います。じゃあ終わりましょう。お送りしたのは、沢田信也と、
中野でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。